沼プラス。
5月放送分のワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田浩平がご案内してまいります。さあ今日も沼津市役所の、お部屋を借りて収録した様子皆さんにお届けしてまいりますが、今回は生活安心課の職員の皆さんお三方にお越しいただきまして、お仕事についてお話を伺ってまいります。私と少し距離をとって目の前に3人並んでいらっしゃいます。いずれも男性の職員さんですが、順番に自己紹介お願いします。
こんにちは、交通防犯対策係の実石です。今年度沼津市役所に入庁し、生活安心課に配属となりました。昨年度まで民間企業に勤めており、アルミ製品の製造業に携わっていました。仕事内容がガラリと変わったので、毎日大変ではありますが、上司や先輩のサポートもあり、楽しく仕事をさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そして続いての方お願いします。
はい、こんにちは。私は消費生活センターの中村と申します。勤続年数は12年目で、生活安心課は4つ目の課となり、消費生活センターでは2年目です。本日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。そしてもう一方。
はい、こんにちは。私は市民相談センターの松浦と申します。消費生活センターの業務を兼務しています。勤続年数は22年で、生活安心課は11カ所目の職場になります。はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。今日はこういったお三方お話を伺っていきますけれども、まずですね、交通防犯対策係のお仕事について、実石さん、
はい、
今年度入られたばっかり。
はい、そうです。
お仕事になれましたか？
まあ、徐々に慣れてきました。
徐々ですよね。はい、でも民間からお入りになってということで、先ほどもまだね、仕事がガラッと変わったっていうお話ありましたけれども、このお仕事について、交通防犯対策係、どんなことをしているのか教えてください。
はい、交通防犯対策係は、その名の通り大きく交通安全関係と防犯対策関係の2つに分類されます。はい、交通については主に交通安全の啓発活動を行っており、歩行者や運転手の皆様に交通安全の意識を持ってもらう取り組みを行っています。市が委嘱している交通指導員、交通安全地区委員の皆様の他に、沼津警察署や交通安全協会と協力しながら啓発活動を行っています。主に年4回ある交通安全運動の時期に、市内各地の交差点で交通指導や広報活動を実施しています。また沼津市では65歳以上の市民が有効期間内の免許証を自主返納した際に、5000円分のバス・タクシー券をお渡ししています。次に防犯については、沼津警察署や地域の方と連携して特殊詐欺の啓発を行ったり、自治会の方が設置する防犯灯の補助などを行っています。昨年度には沼津警察署と地域の方だけでなく、市と協定を結んでいる業者の方にも協力してもらい、特殊詐欺の啓発を行いました。安心安全な街を実現できるように、関係各位と連携して業務を行っています。
ではズバリお聞きしますけれども、実石さん、沼津市は県内の他の市町と比べて犯罪は多いんでしょうか？
はい、沼津市警察署管内での刑法犯認知件数は令和元年度が1421件、令和2年度が1152件と減少しています。しかし沼津警察署管内での刑法犯認知件数は県内ワースト2位の数字であるため、今後も沼津警察署や地域の方々と連携して犯罪の抑止に努めていきたいと思います。またオレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺についても、市内で不審な電話が多発しているため、市民の方が被害に遭われないよう注意を促していきたいです。
本当にご注意いただきたいと思うんですけれども、今度はですね、バス、タクシー、助成券についてなんですけれども、毎月どれくらいの申請があるのか教えてください。
はい、月によって偏りがありますが、令和2年度は毎月80から90件の申請がありました。また、バス、タクシー券の申請件数は毎年増え続けています。つまり、免許証を自主返納する人が増えているのです。免許証を返納する理由についてですが、体力の衰えを感じて自分から返納する方もいれば、 高齢者の自動車事故のニュースが増えてから家族から返納を勧められたという方もいらっしゃいます、
ね、中にはそういう方もいらっしゃるでしょう、まあ、こういった助成券も配っているということなんですけれども、次はですね、中村さんにお話を伺います、
はい、
消費生活センターのお仕事について教えてください。
はい、消費生活センターの業務は大きく分けると、契約トラブルや商品サービスなどの消費生活に関する相談を受け付ける業務と、トラブルを未然に防ぐための啓発活動などの消費者教育に関する業務の2つです。相談についてですが、専門資格を持った消費生活相談員が2名おり、内容を伺った上でどのような対応をすべきかなどを相談者にアドバイスします。直接の来庁や電話相談での受付となりますが、現在は新型コロナ感染症拡大防止の観点から電話での相談を推奨しています。昨年度は世界的なパンデミックに直面した1年でしたが、消費生活センターでは1330件の相談を受け付けました。令和元年度は1007件でした。この1330件というのは、ここ10年、毎年1000件以上の相談を受け付けてはいるんですけれども、最も多い相談件数でした、
はい、
また消費者庁の統計などでは、トラブルにあって消費生活センターに相談する方は約 8% と言われています。市民の皆様の中には消費生活センターを知らない方もいると思いますので、実際はもっと困っている方がいるかもしれません。
なるほどね。毎年1000件以上相談があるというわけですが、これ相談内容はどういったものが多いんでしょうか。
はい、昨年度の相談内容で見ますと、デジタルコンテンツやインターネットのサイト利用料を名目とした架空請求や、インターネット閲覧中のワンクリック請求、ネット回線契約などに関する相談が206件と最も多かったです。次に架空請求のハガキや封筒などが送られてきたなどの相談が140件と続いています。年代別の相談件数で見ますと、60歳以上の高齢者の方からの相談が659件で、これは全体の約 50% となっています。悪質業者や詐欺グループは、高齢者の人や家族に優しくしたい、親切にしたいという思いにつけ込んできます。また高齢者の場合、被害に遭っても周りに迷惑をかけたくない、騙された自分が悪いと考えてしまう方が多いようです。一人で考え込まずに、ぜひ相談をしてほしいです。
はい、まあ、その消費生活センターに相談をするとですね、どういったことをしていただけるんでしょうか。
先ほども述べましたが、消費生活相談員が相談者さんからの内容を伺った上で、どのような対応をすべきかなどをアドバイスします。消費生活センターはただですね、あくまで消費者のトラブル解決を助けるのが仕事です。なので業者を指導したりすることはできません。ただし昨年度は相談をいただいた結果、被害を未然に防止したり、クーリングオフなどの解約により返金され救済することができた金額が約7000万円となりました。当然すべての相談でこのような救済ができるわけではありませんが、一人で抱え込まずに相談をしていただくことで解決につながる可能性があることをご承知いただき、周囲の皆様にも消費生活センターの存在を広く PR していただけると幸いです。
はい、7000万円、これは救済することができた金額ということでご案内いただきましたけれども、まあ、いざという時に消費生活センターに相談できることを知っていると心強いですよね。ではですね、今度はトラブルを未然に防ぐための消費者教育について引き続き中村さんお願いします。
はい、消費者教育については主に消費生活出前講座というものを実施して、子どもから大人まで各世代に対し啓発講座を行っています。新型コロナ感染症拡大防止のため、昨年度は例年と比べて実施できない講座も多かったのですが、例年ですと
子ども向けには夏休み期間中の小学校の放課後児童クラブなどを対象にお金を大切に使うことやエコをテーマにした講座、高校生や専門学校生のようなあと数年で契約の当事者として自立する若い世代向けには契約の基礎やトラブル事例の紹介などをテーマにした講座、高齢者向けにはトラブル事例や悪質商法を未然に防ぐためのポイントなどをテーマにした講座が多いです。会場に皆様に集まってもらって開催する形が、メインですが、時節柄集合型での講座を積極的に行うことも難しいと思います。環境が整っていればリモート型での講座も対応可能ですので、興味がある方は消費生活センターまでご連絡ください。お電話でのお問い合わせ先は 055-934-4841 です。
はい、消費生活センターの電話番号です。934-4841 番です。ここまで中村さんに伺いましたが、今度は市民相談センターのお仕事についてです。今度は松浦さん、お願いします。
はい。市民相談センターの主な仕事として、市民の声に関すること、市民意識調査に関すること、市民相談に関することがあります。
はい。では、市民の声について教えてください。
はい。皆様から寄せられるご意見や提言などの市民の声が、市の仕事を進めていく上でとても重要であると考えています。いただいたご意見を担当部署が確認し、その内容をどのように市政に反映していくかを考え、その検討した内容や対応について市長まで確認した上でご意見をいただいた方に回答しています。
はい。ではどうすれば市民の声として意見や提言を届けられるんでしょうか。
はい。現在市民の方が市役所に意見や提言を届ける方法は2つあります。各地区センターや市民窓口事務所、市立図書館や体育館に提言用紙と提言箱を設置しており、提言用紙に意見や要望をご記入いただき、提言箱に入れていただければ定期的に市民相談センターに届くようになっています。他にもパソコンでインターネットに接続できる環境がある方は沼津市のホームページからメールでご意見を送ることができます。
はい。こういった方法があるわけですが、市民の方からいただいた、ご意見で市政に反映された事例についても教えてください。
はい。市が管理する道路で以前から事故が起きやすい箇所があるとの意見をいただきました。市の担当部署が現地調査を行い、交差点のカラー舗装を実施するとともに消えかかっていた停止線について警察に塗り直しを依頼しました。また沼津市立図書館で借りた本を各地域の地区センターで返却できるようにしてほしいとの要望がありました。市の担当部署が検討し地区センターと調整した結果、地区センターで本の返却ができるようになりました。なお現在では図書館のホームページから本の貸し出しを予約すれば各地区センターで受け取ることもできるようになっています。
はい。こういった声が反映されているというわけですけれどもね、今度は市民意識調査についてです。これについて教えてください。
はい。毎年行政に対する要望や関心がどれほどあるのかを把握することで、今後の市政運営の基礎資料として活用する目的で行っています。昨年度は省エネ、省資源行動等について調査しました。調査目的は沼津市民の積極的な省エネ行動の実施率や環境問題への関心度を把握するためです。調査結果として日頃行っている省エネに関する具体的な行動については、買い物時のマイバッグ等の持参やゴミの分別の徹底、節電や節水がおおむね9割を占めていました。関心のある環境問題は集中豪雨や猛暑などをはじめとした自然災害や熱中症の原因と思われる気候変動や異常気象がおおむね7割を占めていました。この内容は沼津市が進める環境を大切にする人づくりに向けた環境施策の取り組みにも反映していきます。その他にも食育や地震津波対策、観光の推進等について調査をしました。
これが昨年度でした。さあ今年度の市民意識調査はどうなっているんでしょうか。
はい。 現在関係する部署からどんな内容の調査をするのか情報を集め、質問項目について精査して内容が固まってきました。6月下旬には無作為で選ばれる18歳以上の市民の方に調査書類が郵送されます。皆さんのご協力をよろしくお願いします。
はい、では次にですね、市民相談に関すること、これはどんなことか教えてください。
はい、市への要望、意見や生活していく上での問題などの解決支援を目的に相談窓口を開設しています。電話、窓口、メールなどで ご相談があった場合、適切な相談窓口へ案内のほか、解決に向けた助言を行っております。令和2年度の一般相談件数では相続、遺言、贈与関係が一番多く、次いで親族間のトラブルが多くなっています。今年度も相続の相談が多く、相続手続きや流れ、相続税などについて助言しています。相談の中で専門的な話やご近所トラブルのような行政が入れないような相談の場合は、専門家による特別相談をご紹介しています。
今出ましたね、その特別相談ですが、これどういったものがあるんでしょうか。
はい、特別相談には弁護士による法律相談、例えば離婚問題などがあります。あと司法書士による司法書士相談、例えば相続問題などがあります。
はい、
その他人権相談、行政相談、不動産取引相談、測量登記相談、多重債務相談など、さまざまな専門家の相談窓口をご用意して解決に向け支援しております。
ではその特別相談を希望するにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、特別相談は毎月決まった曜日で開催しているため、事前に予約が必要です。予約は電話でも受付しています。沼津市民が対象で、一人一つの内容について30分間の無料相談となります。専門家の意見を聞きたい問題が身近で起きたときはご利用ください。
こういった相談も、予約で受け付けているということですね。はい、ではですね、今度は生活安心課として他に何か行っているものがあれば教えていただきたいんですが、中村さん、
はい、
お願いします。
はい、
毎年2月に沼津消費生活展というイベントを開催しています。これは消費生活や環境、暮らしに役立つ正しい知識や情報を伝え、賢い消費者となっていただくための展示イベントです。例年はキラメッセ沼津で開催していましたが、昨年度はララポート沼津光の広場で開催しました。新型コロナ感染症拡大防止のために、内容はパネル展示のみとしましたが、各団体趣向を凝らした、ブース展示をしてくださいまして、子供から大人まで皆さん楽しんでいただけた様子で、ララポート沼津や出展者からも概ね好評だったため、今年度も同会場で開催予定です。
はい、こちらも楽しみにしていただきたいと思います。今日はお三方にお話伺っておりますが、最後にでは一言ずつ、メッセージをお願いします。ではまず実石さんから。
はい、沼津市が県内ワースト2位の刑法犯認知件数ということに驚かれた方もいらっしゃると思います。自分自身、沼津市がここまで犯罪件数が多いとは思っていなかったので非常に驚きました。私たちはこのことをより多くの市民の方に知ってもらい、一人一人に防犯意識を高めてもらうために啓発・広報活動を推進していくことが大切と考えています。市民の方がより安心して安全に生活できる沼津市とするために日々業務に取り組んでいきます。
はい、では今度は中村さん。
はい、市役所に相談というと少し身構えてしまう方もいらっしゃると思いますが、困った時の相談先として生活安心課があります。また消費生活センターに関しては、トラブル回避につながるようなチラシやリーフレット、 DVD などの資料の提供や貸し出しも可能です。何か少しでも困ったことや気になることがあれば気軽に相談してほしいですし、ご家族やご近所の方など身近にお困りの方がいる場合もご相談いただければと思います。
はい、では最後に松浦さん。
はい、今後とも多くの皆様の相談先として生活安心課をご利用いただければと思います。
はい、本当に話伺いますとね、 我々のこう生活により身近な存在であるなというふうな感じがいたします。新型コロナウイルスの影響などあってですね、これからどうしようかいろんな悩みを抱えている方多いと思うんですけれどもね、一度利用してみてはいかがでしょうか。今日は生活安心課の職員3人の皆さんお話伺ってまいりました。実石さん、中村さん、松浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。